시티 인포메이션
スマイル人権では誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてお話ししていただきます。今日は前半の方では人権共生推進課からお越しいただいた上田敦幸さんにお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは上田さん、今回のテーマがですね、フレンドシップデイインサンダーをご存知ですかという、タイトルになっておりますが、これをピックアップされたのはどういうあれでしょうか。
はい、毎年3月には、はい、多文化共生とか国際理解とかいうことをテーマで記事を作っているんです。で、毎年この時期に出しているんですけども、実はその、去年になるんですけどね、
はい、
去年の11月18日に、フレンドシップデイインサンダーというイベントを行ったんですね。
はい、
でその内容を紹介するという形に、しています。
はい、でその中で記事になっているのがお二方の、
ね、
お話になりますね。はい、じゃあじっくりとご紹介いただけますか。
はい、このフレンドシップデイインサンダーでは、まあ、いろんなイベントプログラムが用意されています。
はい、
記事の中では全部紹介しきれなかったんですけれども、うん、ここでは最初にお話してもらった外国にルーツのある若者の発表ということで、はい、お二人の若者に話をしてもらったので、
はい、
その二人の話をメインに記事を作ったんですけどね。
はいはい、
最初に登場したのは小学校6年生の男の子なんですけども、
はい、
ベトナムから来ているジャンさん、ジャン君って私は呼んでたんですが、
はい、
グエンケン・ジャンさん、今三輪小学校の6年生です。
あ、三輪小学校の6年生。はい、
で、
はい、
このお子さんが発表してくれたのを最初に紹介しています。
はい、
で、ジャンさんはですね、もう1年になるかな、去年の1月に日本にやってきました。
はいはい、
それで日本語が全然わからなかったので、三田市の方でやっていますスキップという、はい、日本語を勉強する、
はい、
そういう場所があるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、スキップで日本語の勉強をやっているところなんですね。
はい、
で三輪小学校行っているので、日本人のお子さんと一緒に勉強しているんですけれども、文字も日本語の文字も全然わからなかったので。
大変ですよね。うん、自分をその立場に置き換えたら。
そうですね、
小学校6年生でですよね。は
い、で、小学校、三輪小学校行きながら、
ね、
学校では友達や先生とか、はい、それから、まあ、外国人の子についてくれる、特別についてくれる専門の方も何回か来てくれるので、そんな人のサポートも受けながら日本語を勉強しています。
はい、
で、この当日ね、発表してもらった時は、はい、一生懸命考えた日本語で作った作文を読んでくれました。
はい、
で、その雰囲気をできるだけ皆さんにも分かっていただきたい、お伝えしたいと思ったので、できるだけジャンさんの書いてくれた作文の、はい、原文に近い形で掲載しています。
そうなんですね。はい、だからひらがながとっても多くある、
ね、
文章になってますけども、
はい、
ほとんど原文のままを載せてくださった。はい、そうですか。
3段目4段目はほとんど日本語日本語もひらがな多いんですけどね。
そうですね。はい、
よく見ていただくと、雪っていう感じね、
はい、ありますね。はい、
食、
あ、はい
はい、それから日本語、
はい、
それから理科と社会、
あ、はい、
これはね、漢字なんですよね。で、他の言葉は日本、まだまだひらがなが多いんですけどね。
うん、
ジャンさんにしたら、日本に来てやっぱ雪はびっくりしたみたいですね。
そうですね。文章の中にもありますもんね。うん、はい、驚いたことは雪を見たことですって、もはっきり書いてありますね。
それから給食もそうなんですね。ベトナムの給食も美味しいけども、はい、日本の給食良かったっていうことで、
あ、そうですね。
まあ、好きなメニューとして魚、ハンバーグ、カレー、スパゲティと具体的に書いてくれてますね。
そうですね。
うん、そういうのができるだけ呼んでいる方、フレンドシップに当日来られなかった方にも分かっていただきたいということで、はい、原文で書いています。
はい、
でジャンさんはですね、割と算数も好きみたいで頑張ってるんですけども、将来はエンジニアになりたいと。
すごい、そうなんですね。
そんな目標を持っているお子さんです。たどたどしい文章ではありますけども、力強く作文を読んでくれて、本当に ジャンさんの気持ちがよくわかる発表でした、
あ、そうですか、はい、6年生頑張りましたね、はい、来られた時は5年生
そうですね、
ですかね、
はい、
ねえ、そうだったんですね、はい、いや、これはぜひ皆さんね、お手元にある広報三田の真ん中にありますので、ぜひ手に取ってお読みいただきたいと思います ね、はい、生活がこう伝わってくるような作文でしたね、はいはい、続いてもう一方ですね、
は
い、
もう一人はね、少し大きくなって大学4年生で、李寛信さん、この方は中国出身で、留学生として今大学に通っておられるということで、三田の関西学院に行っておられます。で、その李寛信さんの発表をまとめました。で、李さんはですね、中国出身なんです。それで私ではどうしても外国から来られた方が日本で、三田でどんな暮らしされてますか、何か困っていることありませんかっていうふうにお聞きしたいんですけれど、今の若い子たちっていうのは、本当にこういろんなところをうまくこうやっていけるというかね、
はい、
例えば値段、日本で値段が高いであるとか、いろんな不便なことあるでしょうと思うんですけど、いや、でもそれはそれでうまくやってるっていうようなお言葉が多くてね、まあ、今の若いお子さんですから、スマートフォンとかもうまく使えるし、言葉の問題もそんなところでクリアしていたりですね、26年前にフレンドシップが始まった頃の、まあ、昔って変ですけど、ちょっと世代の古い外国人の方が日本で苦労されてたことを思うとですね、今のお子さんたちっていうのは、まあ、時代も変わってますし、考え方がやっぱり今違うんだなというふうに感じた発表でした。
そうなんですね。
三田で賃貸の部屋を探すときに、外国人の人はなかなか部屋を借りにくいんだというようなお話を以前も聞いたことがあって、で、実はリーさんの発表にもそんなことがあったんですね、で、私たちもそこ気になったので、そこ大丈夫でしたかってこう聞くんですけれど、割とスッとそこはなんていうかな、うまくやってるみたいで、そんなところもあるけど気にしてないよっていうのですかね、そういう外国人に部屋を貸したら日本人がリスクが高いと思ってるのも分かるしっていうふうにスッと流されるっていうんですかね、
上手に受け止めていらっしゃる。
そうなんですね。で、私なんかは逆に、と思うぐらい、うまく受け止めておられるなと思います。もちろんやっぱり嫌な思いはされてます。
やはりそうなんですね、
嫌な思い、やっぱり日本は違うんだなっていうのはされてるんだけれど、落ち込むんじゃなくて、うまく気持ちを切り替えるっていうことが、リーさんはできてたなと思って、ちょっと若い人は羨ましく思いましたですね。
あ、そうなんです、はい、今もちょうどおっしゃってましたけども、上田さんがその違いとして受け止めてらっしゃるというのがこの文章から伝わってきますね。
そうですね、
はい、いろいろと日本とお値段が違う、でもまあこれは仕方がない、はい、違いがあるという、違いと受け止めるというのはなんかちょっと一歩引いた客観的な受け止め方のような感じもしますね。じゃあ嫌な思いをしたこともあるのに、それがどうこうという受け止めではなくって、
そうですね、それでね、このお二人のお話を聞いた後、実は会場では、参加した人たちが、5つ6つのテーブルに分かれて、今のお話も受けて、みんなでちょっと自由に話しましょうっていうおしゃべりタイムがあるんですね、で、そこでもね、外国人の人が部屋を借りるときの話、リーさんが言ってくれたことは話題になってました。
あ、そうでしたか。
で、その時に日本人の方もおっしゃってたんですけれども、それは大家さんにきちんと話をして、おかしいことはおかしいっていうふうに話をしていくことで解決できるから、きちんと話しするのが大事だよねっていうのはね、この話も後で参加者からは出ていました。
そうですか、なかなかうまくお付き合いを、ま、年齢もあるかもしれませんけれども、日本にも興味がおありのような出だしの文章が、小さい頃から日本のアニメをご覧になってたとか、ね、村上春樹さんの小説読んでいたという、もともとすごくこう親しく思ってくださってる方、ということですね、そうなんですね。これは当日は何時間ぐらいの イベントといいますか、ね、集まりだったんですか。
コロナになってから、はい、ちょっと時間が短縮しています。以前は、はい、午前11時ぐらいから4時ぐらいまでやってて、世界 の, 料理の体験とか試食とかあったんですけれど、はいはいはい、ちょっと今コロナもあったんで今年までは、そういう試食体験がちょっと少ないので、
あ、ちょっと控えられてましたか。
はい、そうですね。時間的には午後1時から4時まで、はい、昼からのイベントで実施しました、
あ、そうですか、はい、じゃあもう来年度あたりはそろそろ、
そうですね、ぜひ復活できたらと思います ね、
そうですね、はい、サンダにも本当たくさんの国からたくさんの方々が来られてらっしゃるんですよね、はいはい、今回は4ページ目に編集後期としてたっぷり書いてくださってる、はい、こちらもご紹介ください、はい、
お話ししましたように26年前にこのフレンドシップデイサンダーっていうのができました、
はい、
できたきっかけっていうのは、やっぱり外国人の方が一人で困らないようにいうことで、外国人の人やいろんな団体、それから、行政も一緒になって実行委員会を作って、このイベントをやっていると、はい、その始まった頃には先ほども少しお話ししましたけども、はい、在日韓国朝鮮人の人であるとか、外国籍の人が日本の中でいろいろこうしんどい思いをすることがあるに違うかと、そういうことも何とかしよういうことを話しする場として始まったんですね。
そうなんですね。
で、それが先ほどのリーさんのように、少し若い人の感覚が、はい、以前とちょっと変わってきたかなと思うんですけれど、それは育ってきた世代もあるしなんですが、その昔の思いっていうのがずっと引き継がれていて、外国にルーツのある若者がいろんな自分の文化を堂々とね、サンダで暮らしていける、生きやすく暮らしていけるということを目指す意味では、昔と同じようなイベントとしてやっていきたいと思います。で、先ほどお話しましたジャンさんが日本語を勉強しているスキップっていう教室があるんですけど、そこで講師としてお世話になっている辻本久夫さん、この方は元高校の教員なんですけれども、この方にも実は別の企画で同じ日に、会場で話をしてもらってるんですね。
そうなんですか、
はい、辻本さんのお話の中では、辻本さんは学校の先生でしたので、学校の中で外国にルーツのある子どもたちが辛い思いをしないようにということで、保護者の方とか学校関係者とともにいろんな取り組みをした、ことを発表たくさんしてもらいました。
あ、そうですか。
ちょっと紙面に書けなかったんですけれども、
はい、ぜひご紹介ください。
はい、もちろん辛いこともあるだろうけれども、先生たちが保護者や本人たちとね、行動を共にしながら、しんどいことを一つ一つ解決していったと。その上に今の若い人たちがこうやって自分の思いを表現できる時代になってきたんだろうなというふうに思いました。ですので、26年続いているのはそれなりに意味があるんではないかなと思っています。
今回じゃあ、たくさんの方来られましたでしょうかね。お写真にも若い方々も含めてね、たくさん出てますけども。
そうですね。以前お話ししましたように、その試食のね、食事ができたらもっと人が増えるんですけどね。
確かにそうですね。
話だけだったので、ちょっと例年よりは少なかったかもしれませんけど、でも関心のある方、来ていただいてよかったと思います。
ありがとうございます。はい、これをこう表紙を見ますと、多文化体験コーナー、世界の料理、ここがおっしゃってた。
そうですね。
もっとこう来年度ぐらいは広げていけるかもしれない、
はい、 そうですね、
そして姉妹都市子ども絵画展と、はい、そして優しい日本語コーナーという
3
つの、
はい、
これごく一部なんですかね。
そうですね、
はいはい、いろいろと皆さんが楽しまれたフレンドシップデイインサンダ、このお話をいただきました。ありがとうございました。ここまでは人権共生推進課の上田敦之さんにお話を伺いました。いつもこのスマイル人権では、皆さんにお伝えしてますように広報サンダ、これはもう皆さんお手元に届きますよね、ちょうど月初月始めに、その真ん中にある人権サンダという、この冊子からご紹介をいただいております。今回のテーマは先ほどもお伝えしましたフレンドシップデイインサンダ、この当日の内容を発表してくださったグエン・キャンジャンさんの、 小学校6年生のベトナムから来られたお子さんの作文、そして大学4年生の中国から来られた李寛新さんのお話をご紹介いただきました。それではここからはお張りいただきました人権共生推進課から藤田哲也さんお張りくださってます。後半の4ページ目のご紹介いただくということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
4ページ目の内容じゃご紹介ください、はい。
使ってみよう優しい日本語というのは
前回もいただきましたね、
はいはい。昨年の、10月でしたかね、はい、ありましたけどそれに続いて、はい、使ってみよう優しい日本語というのを解説します、
はいはい。
で、まあ、あの前回も言いましたけども、優しい日本語はあの阪神淡路大震災をきっかけに、
はい、
外国人に災害情報を早く確実につかめるためにっていうので、はい、考え出されたものなんです、はい。普段のコミュニケーションなんかでも、使っていただいたらいいと思います。
よりスムーズにね、はい、分かっていただけますよね、
は
い。
今回は、文章の中で使うときに、はい、重要な言葉はそのまま使って、
うん、
言葉の後に鍵括弧で説明を加えたらいいということで、
はい、
まあ、文章なんですが、はい、言葉で言うと例えば、余震っていう言葉がありますが
今回も災害に出てきた、はい、出てくる言葉として、
はい、余震っていう
余震大事ですね、はいはい。
でそれは後から来る地震って置き換えてください、
はい。
で避難所避難所ですよね、はい。それは、みんなが逃げるところという言い換えですね、
はい。
で消防車、
はい、
火を消す車、
ああそうですね、はい、
で暗証番号、 あなただけが知っている番号、
はい、
で大きいもう暗証番号を単語でワードで覚えてもらって、それは、まあ、あなただけが知っている番号という、はい、風に置き換えてもらったらいいと思います。
でも初めからこう砕いて言ってしまうのではなくてとっても大事な言葉だから、
ね、もう覚えてしまう、
ね、いろんなところで出てくる可能性があるから、はい、余震ということを使った後、はい、これは後から来る地震のことですよ、はい、余震って言うんですよっていうふうに説明して覚えてもらう、
は
い。
そうですね、あ、だから日常生活でよく使う言葉などは、まあ、そのまま覚えられるといいと思います。
はい、はい。だからこのこう例では挙げていただきましたけどぜひ皆さんちょっとお友達とお話しするときなんかこれってこんな風になるよねっていうことで、ああ、そうですね、されることもいいかもしれませんね、はい。優しい日本語これはずっとシリーズでまた、
はい、
また折を見て、
はい、掲載しますので、ね、
人権サンダーの方に掲載してくださるということです。ありがとうございました、はい。その他のお知らせはいかがでしょう。
国際交流プラザっていうのがありまして、はい、これは外国人の皆さんが多言語で相談できる窓口があるんです、
はい。
情報提供や交流イベントの案内も行っています、
はい。
で三大駅前のキッピーモール6階まちづくり共同センターの中にあります、
はい。
時間は10時から17時、12時30分から13時30分は、お昼の時間なので、
そうですね、ランチタイムということで、
はいはい。で定休日は火曜日と、年末年始は休んでおります、
はい。
でその中に、国際交流プラザの中に外国人よろず相談というのがあります、
はい
はい。で日常生活でわからないことや困っていることなどを気軽に聞きに来てください。専門機関の紹介もできます、
はい。
だから外国人の方は、うん、多言語で相談していただいて結構です、
はい。
で日時は毎月、第2水曜第4土曜、
はい、
10時30分から12時30分までです、
はいはい。
で電話でもできると思います。
そうですか、
はい
はい。
でお問い合わせ電話番号を言います、
はい。
電話番号079-559-5164です。ファックス番号が079-559-5173です、はい。よろしくお願いします。はい、
ね、外国の方がお困りでいらっしゃったら母国語で相談できたら細かいニュアンスまで伝わると思いますのでぜひ周りの方お知り合いの方いらっしゃいましたら毎月第2水曜日と第4土曜日朝の10時30分からお昼12時30分まで受け付けていらっしゃるということですからぜひご利用になるようにお伝えください。場所はキッピーモール6階ということです、はい。その他はいかがでしょうか。
暮らしの人権相談
というのをいつものご相談ですね、はい、
人権共生推進課ではやっております、はい、電話番号を申し上げます、電話番号は 559-5062、 ファックス番号が 559-5063 です、はい、月曜から金曜9時から17時まで、祝日と年末年始は除きます、はい、で次は予約がいるんですが、専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談というのをやっております、はい、電話番号は 559-5062、 ファックス番号は 559-5063 です、月曜から金曜9時から17時、祝日、年末年始は除きます。で専門相談員との相談日は予約後に調整させていただきます、はい、で最後になりますが、人権擁護委員による定例人権相談、これも予約がいります。それをやっております、電話番号は 559-5148、 ファックス番号が 563-7776 です。次回の相談日は3月28日の木曜日、13時から16時となっております。よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。ここまでは人権共生推進課の藤田哲也さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。この時間スマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとしていろいろな角度からお話をしていただきましたが、残念ながら今回が最終回となりました。また新たな形で人権のお話をしていただける日を楽しみにしております。なお本日の放送、明日の朝までにはハニー FM のホームページ、 Spotify などでお聞きいただけます。